ライフイズでは毎月第1週と第3週の火曜日に福井大学医学部の先生をお迎えしていろいろな医療についてお話を伺っています。今回のお客様は福井大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科の助教でいらっしゃいます斉藤豊先生です。斉藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマなんですけども、食べるということと飲み込むということと、いうようなテーマでお話を伺っていこうと思うんですけども、食べる、飲み込むということも、これ、耳鼻咽喉科の先生の守備範囲になるんですね。鼻と、耳、それから喉っていうのはなんとなくわかるんですけど、こう飲み込むっていうと、やはりこう喉を通過するという意味でも、これは咽喉ということになるわけですね。
そうですね。
うん。さあ、そこでですね、今日はその中でも、飲み込みにくいという症状、嚥下障害と、言うんですが、これについてお話を伺っていきたいと思います。
はい。
飲み込みにくいという症状、僕のこう今まで生きてきた中で、うん、飲み込みにくいな、なんていうのは、ちょっと噛みにくい肉を食べた時とかね、そういう時に飲み込みにくいっていうのはあるんですけど、それ以外の時にあんまり感じることがないんですけども、飲み込みにくい症状っていうのはどういうことなんでしょうか？
まあ、ものを飲み込むっていうことは、まあ、皆さん無意識のうちに、
はい、
誰から教わるわけでもなく、
うん、
小さい頃から当たり前のようにやっていることなんですが、
はい、
物を飲み込むことを嚥下と、
はい、
言うんですけれども、
嚥下、はい、
嚥下は3つに分かれていると考えていただいて、
はいはいはい、
上から口腔器、
はい、
その次が咽頭器、
はい、
その次が食道器を経て、胃に送られる。
うん、じゃあまずその食べ物を食べますね、
はい、
で噛み砕いて口の中にあるという段階がまず第一段階ですね、
はい、
でそれをこうもっと飲み込む、
はい、
その瞬間というのが第二期、そして飲み込んだものが胃に落ちていくという段階がこれ第三期と、
そうです、
まあ、こういった考え方でよろしいですね、
はい、
でその嚥下障害っていうのはその第一期第二期第三期でいうとどの障害のことを言うんでしょうか？
その第一期第二期第三期どちらが障害されても嚥下障害と言うんですけれども、
はい、
一般に言われている嚥下障害というのは圧倒的にこの2番目の
第二期
咽頭器の障害によるものが多いです。
うん、飲み込みにくいなってこう感じることってあまりないんですけれども、これ飲み込みにくいなって感じた時っていうのはひょっとすると体に何らかの異変が生じている可能性があるというようなことでよろしいんでしょうかね？
そうですね、
はい、
例えば腫瘍、
はい、
そういったものができると、普段健康な生活を送られていた方が突然何か細菌ものが喉に使えるような感じがすると、はい、そういうことをおっしゃって耳鼻科に来られる方がおられます、
うん、あ、最近なんか食べ物を飲み込みにくいんですけど先生どうですかっていらっしゃる患者さん見てみると腫瘍、まあ、つまり分かりやすいと癌であるというようなケースもまあまあ見受けられると。
必ずしも癌とは限らないんですけれども、良性の腫瘍が咽頭にできてそれで飲み込むのを邪魔されていると、
はい、
そういう状態の方もいますけれども、
じゃあそうすると何らか飲み込みにくいなという症状を感じたら早めに病院の方に足を運んだ方がどうも良さそうですね。
そうですね、
うん、
まあ、嚥下障害の患者さんで圧倒的に多いのが、
はい、
脳血管障害、いわゆる 脳梗塞の後の患者さんなんですけれども、
はい、なるほど、じゃあ脳梗塞になった患者さんは後にその後遺症として嚥下障害を伴う可能性があると。
大多数の方が嚥下障害を発症されていると思います、はい、程度に差はありますけれども、
はい、
軽い人から重い人まで様々ですが、
うん、はい、これは飲み込みにくいんですけど、飲み込みにくいからって飲み込めないというわけではないんですよね。飲み込んでしまう可能性もあるわけですよね。そうすると何らかこうまた体に異変っていうんでしょうかね、
うん、まあ全く飲み込めないということではなく、
はい、
飲み込んだものの一部が気管にも誤って入ってしまってむせると、
うん、はいはいはい、
まあ、中にはむせることすら麻痺してできない方もいらっしゃって、そういった方が熱が出て、調べると肺炎になっていると。その原因をよく調べてみるとこの嚥下障害があったんだっていう、そういう場合が結構あります。
普通その何か物を飲み込んで健康な状態であれば気管に入るとむせて咳込みますよね、うん、 あれは正常なこう反射じゃないですか。だけどこの嚥下障害をお持ちの方っていうのは、そのむせて咳き込んで物を出すこともちょっとできないことがあると。
そうですね。サイレントアスピレーションっていう、そういう状態の方が中にはいらっしゃいます。
そうするとその食べ物や飲み物が肺に落ちて、それが原因で肺炎になると。
非常にご高齢の方で、肺炎になられて、まあそれが原因で、お命を落とされるということはよく聞くと思うんですけども、
はい、
そういった患者さんの中でかなり多くの方が誤嚥性肺炎というものを起こしておられたということが、推測されますね。
確かに誤嚥という言葉は、まあ耳にすることがありますね。そういった意味では、特にこうお年寄りの方、これもご注意いただきたい一つの対象ではありますね。
はい。
はい。まあこういった脳梗塞の後遺症、そして何か腫瘍等の形の異常によって飲み込みにくいというケース、まあいろいろあるわけなんですが、この実際にその嚥下障害になってしまって飲み込みにくいという状態になってしまった場合、何かこう治療法っていうのはあるんですか？
嚥下障害の治療いろいろありますが、まず軽い人ですと、まあ嚥下機能そのものを回復させる、そういうケアをすると。
はいはい。
これはごく軽い人の場合、これで、回復することがあると。
うん、
あとは、まあ、リハビリ。要するに、それまで無意識にやっていたことを意識的に行えるようにする。それを何回も何回も練習することによって、以前と同じようにものを飲み込むことができるようにすると。
うん、
ただ、本人にとっては、無意識にやっているわけではなくて、
はい、
意識的に飲み込むという作業をやっているわけです。
うん、で、歩くリハビリとか、物を持つリハビリっていうのは聞きますけど、飲み込むリハビリっていうのもあるんですね。で、このリハビリで、それでもなかなか回復しないという場合はどうすればいいんですか？
まあ、不幸にも、リハビリに、まあ、限界があって、どうしても満足な量を口から食べることができなくなっている方の場合は、まあ、外科的な治療になるわけです。
はい。
誤嚥を防ぐ手術。
はい。
嚥下改善手術というんですけれども、喉頭と気管を全く分けてしまう。
はい。
それによって、声を発声することはできなくなりますが、間違って気管に食べ物が入るということがなくなる。ということは口から食べることが可能になると。
うん。
あとは、胃ろうという。
はい。胃ろう。
胃に直接穴を開けて、そこから、流動食を流し込んで、はい、そこから栄養を取っていただくという。
はあ。まあ、手術やその、胃ろうというようなことになりますと、食べるということ、いや、それから声を発するというような、まあ、その日常のその生活ですね。これがちょっと低下することになりますね。
そうなんですけれども、もともと、要するに喉頭と気管を分離してしまうよ、まあ、そういう手術を選択される方の場合は、
はい。
もともと発声機能を使った会話が、もともとはできない方。
はい。
あと、まあ、胃ろうですけれども、まあ、この選択肢を取られる方は結構いらっしゃると思うんです。まあ、それは、要するに介護の問題、ご家族の事情、受け入れ先の事情などで、嚥下に障害を持つ方の食事をケアする、管理するというのは非常に危険を伴いますし、時間も手間もかかると。とてもそういう、手間暇がかけられないという施設に入所を希望される場合はですね、この胃ろうという選択肢を取らざるを得ないという、そういう社会的な事情もあったりもします。
はい。これなんかいい特効薬っていうんでしょうかね、薬で治療することってできないんですか？
まあ、嚥下を改善する薬と言いますと、まあ、はい、現実的にはありません。
ないんですか？
はい。
例えばなんていうんですか、物が気管に入るとですね、こうちゃんと咳き込めるような、こう反射の能力を高めるみたいな薬っていうのは、ないもんなんでしょうかね。
まあ、現実問題としてそういうのは、ないと言われていますね。
ではやはりこう、リハビリで頑張れるところまでは頑張りたいなという感じが、ちょっと僕なんかいたしますけどもね。 まあ、こういった嚥下障害、飲み込める、飲み込めない。まあ、普段この当たり前のようにやってることだけに、ひとたびここに障害が起こると、ものすごくこう生活が不便になってしまうような、そんな印象すらありますね。まあ、そう考えますと、こう普段何気に物を咀嚼し、元気に食べて、元気に飲んでるわけですけども、そこにこう障害をきたすというような、症状もこう体の、いわゆるその病の中にあるんだな、ということをなんか改めて今日知ったような気がします。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。